ご理解第46節。痛いのが治ったのでありがたいのではない。いつもまめながありがたいのぞ。百味の恩食がいただけることもありがたいが、何を食してもおいしいことは、それにもましてありがたいことであります。地獄で仏とか暗夜に光明とか申しますが、信心して極楽の境地を開き、いつも仏の中にある世界を想像していくのです。今朝よりある夫人のお届けに、信心をいただくようになって、私の周囲の人たちが、みんな良い人に見え、親切な人ばかりであるのに気づきました、と申されますので、すでにあなたの周りは観音様や菩薩様ばかりですね、と申しました。そうですね、珍しいものをいただけることがありがたい、またおいしいということもありましょうけれども、珍しくない普通のもの、普通のお食事、いわゆるまあどこにでもあるような、誰でもいつもいただいているような、いつでも手に入る、そういういわゆる普通のお食事がおいしくいただける。これがやっぱり一番ありがたいことかもしれませんね。何か特別なものをいただいた。それこそ世界の珍味と言われるような、手になかなか手に入らないような、そういうものをいただいた。それでありがたい。ということもありましょうけれども、それにもまして、日々のお食事、何の変哲もないような普通のお食事が、それこそ楽しく、美味しくいただける。それが一番ありがたいことに違いありませんね。その日々の生活の中で、どうやったらそのありがたくなれるか、何の変哲もない事柄の中に、ありがたさを感じていく。それはやっぱり神様のお働きというものを身近に身近に感じている、神様のいわゆる大恩がわかるという生活にならねばならないためには、やっぱり信心をさせていただき、神様のお働きがわからされるということになりましょうね。ではその信心をするということにおいて、師匠大坪宗一郎氏は、信心が好きになることだねと教えてくださいます。いわば信心が嫌いだという人が、それこそ毎日普通にご飯を食べて、これがありがたい、普通のお食事がありがたくいただけている、これがおいしくありがたくいただけるのが一番ありがたいとは、なかなかそういう境地には至らないように思いますね。そういう境地まで至れるのは、やっぱり信心させていただくからですね。しかもその信心が好きだと、何かをいただくために信心をしている、おかげをいただきたいから、願い事を叶えてほしいから、病気災難を避けてほしいから、商売繁盛をお願いしたいから信心をするというのではなく、ただ信心が好きだから信心をする、そういう信心においていただけるものだと思いますね。ではその信心が好きになるにはどうしたらよいのか、師匠は信心が好きになるためにはどうすればよいか、それは信心が好きな人の話を聞くことだねと教えてくださいました。いわば魚釣りが好きな人が魚を釣りに行って、その醍醐味というのでしょうか、釣りの楽しみを語ってくれる。そしたら聞いている私どもの方も、よし、それなら私も一つ連れてってください、釣りをしてみたいという気になりますね。ですからまずはその新人が好きな人の話を聞くことだと。今朝はその好きになるということなのですが、神様の方から 神様から好かれる私になることだと教えていただきます。神様から好かれる私になるためには、まず私どもが神様を好きになるということが先かもしれませんね。まあ中には相手の人から好かれているということが分かって、こちらの方から好きになるということもありますね。それこそ愛を告白されて、そして今まで普通に何とも思っていなかった人から愛を告白されて、こちらの方から好きになる。またのあれは歌ですかね。その親切を受けて、その親切にこちらの心がほだされ、こちらの方から好きになるというのもありますね。神様のおかげを受けて、それこそ神様がウィンクをしてくださって、その神様のご好意というのでしょうか、神様の好意に気づいて、こちらの方から神様を好きになるということもありますけれども、まず私どもが神様の方を好きになるという相思相愛の、何と言いましょうかね、そういう出会いがありますね。神様を好きになるためには、まあいろいろなおかげをいただいたり、話を聞いたり、魚釣りの話ではありませんが、その神様のお働きというものがこういうものだ、日々いただいている、その神様のお働きについて聞かせていただき、そして神様を好きになる。神様を好きになったら、今度は片思いから両思いに、相手からも好いてもらいたいという心がやっぱり湧いてまいりますね。こちらが好きだというだけではまあいけませんね。相手からも好いてもらう、そして初めて、まあ、両思いということになるのでしょうか。私どもが神様を好きになる、そして神様の方からも好きになってもらうという時に、初めて信心がいよいよ、まあ本格的なものになってくるのだと思いますね。ためには、神様から嫌われるようなことをしていたのでは、たとえ私どもが神様を好きになったとしても、私どもが神様から嫌われるようなことをしておったのでは、相思相愛ということには関係が進みません。ですから神様を好きになる、そして次には神様から好かれる私になる、神様に嫌われるようなことはしちゃならんということになりますね。そしてさらに、神様から好かれるにはどういう私になればよいかということになってこようと思います。神様から好かれる私、それはやっぱり神様を邪険に扱っていたり、神様を粗末に扱っていて、粗末に扱う相手から好かれようはずもありませんから、まずはこちらが神様に対して親切にする、神様を大切に扱う、そこに初めて神様の方からも大切にしてもらえるようになる。神様から好きになってもらうためには、やっぱり神様を大切にしなければならない。それで神様を大切にするということは一体どういうことか。それは師匠のもとで新人の稽古をさせていただいておりますと、成り行きが神様のお働きだと教えてください。ですから神様を大切にするということは、その神様のお働きである成り行きを大切にさせていただく、そこに神様を大切にすることになるわけですね。そうやって神様が成り行きを大切にしてくれるものを、ああこの氏子は大切にしてくれるな、私の働きを大切にしてくれるなと だんだん好意を持ってくださるようにもなろうというものですね。まあ一時が万事に私どもが神様を好きになる、そして神様から好きになってもらいたいと願う。では神様から好きになってもらうにはどうしたらよかろうかということを、いわば私どもの心の中で練り出していく、そういう練り出していく作業、これがまた、いわばあの人から好きになってもらうにはどうしたらよいだろうか、ああしようこうしよう、まあプレゼントをあげたり、さまざまな何と言いましょうかね、語りかけたりするものでしょうけれども、そういうどうあったら神様に好きになってもらえるだろうかということを思い続ける、練り上げる、そこに一つの新人の楽しみをまた生まれてこようというものですね。神様に好きになってもらう、神様から好かれる私になる、そのことをやはり目指させていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。